ヘブル人への手紙11章23節から26節。信仰によってモーセは生まれてから3ヶ月の間、両親によって隠されていました。彼らがその子の可愛いのを見、また王の命令を恐れなかったからです。信仰によってモーセは成人した時にファラオの娘の息子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみにふけるよりも、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受ける恥ずかしめをエジプトの宝に勝る大きな富と考えました。それは与えられる報いから目を離さなかったからでした。前回はヨセフの信仰から学びました。エジプトの支配者となったヨセフは、やがて来る大きな飢饉に備えました。それで飢饉の時にもエジプトには豊かな食料がありました。ヨセフは父ヤコブと一族をエジプトに迎え、彼らを養いました。イスラエルはエジプトで増え広がり、大きな民族になりました。それまでイスラエルの人々はエジプトで自由を与えられていたんですが、エジプトにヨセフの業績を知らない王朝ができましたとき、イスラエルはエジプトの奴隷になり苦しめられました。イスラエルが強くなるのを防ぐため、イスラエル人に男の子が生まれたら殺してしまえ、そういう命令さえ出されるようになったのです。モーセが生まれたのはちょうどその時でした。モーセの両親はモーセを3ヶ月の間隠し育てたんですけれども、ついに隠しきれなくなりました。モーセをカゴに入れてナイル川に流しました。しかし神様の特別な計らいによってモーセはエジプトの王女に拾われ、エジプトの宮廷で王女の子として育てられることになったのです。歴史によりますと、エジプトのファラオ、トトメス三世というのがいたんですが、そのお姉さんのハトシェプストという人が、の弟のトトメス三世に並ぶ力があった。エジプトの女王として君臨したことがあったのです。彼女は諸外国の王子たちをエジプトに招きまして、彼らに教育を施して、またそれぞれの国に送り返しました。そうすることによって、近隣の国々が、新エジプト、エジプトの味方をするようになる。そういうことを狙ったわけですね。で、聖書にある王女というのが、このハトシェプストである可能性が高いので、モーセは、エジプトで高度な教育を受け、そのように加えて諸外国の王子たちと一緒に生活しましたから、彼らを通して周りの国々の状況にも詳しい知識を持っていたのだろうと思います。このようにモーセはエジプトの宮廷で育てられました。でも彼にはイスラエル人の血が流れ、魂にはイスラエルの神様への信仰が宿っていました。モーセが王女に拾われた時、姉のミリアムの規定によって、実の母のヨケベデがモーセの乳母になった。モーセは自分の実の親に育てられながら、また王女の子供になるという特別な計らいを受けたわけです。おそらくモーセは、自分の家族との交流を許されていただろうと思います。ヘブル人への手紙の今日の箇所、11章の23節ですが、信仰によってモーセは生まれてから3ヶ月の間、両親によって隠されていました。彼らがその子の可愛いのを見、また王の命令を恐れなかったからです、とあります。両親の信仰を語っている。モーセの信仰はこの両親から受け継いだ。兄弟アロンや姉妹ミリアムと一緒に 両親から受け継いだ信仰であったということを言いたいためだろうと思います。両親がクリスチャンだから子供も自動的にクリスチャンになるというわけではありません。信仰は一人一人が自分の意思でイエス・キリストは主ですと言い表して持つもの。けれども信仰者の家庭に生まれた人はそうでない人よりも恵まれていると思います。信仰者の家庭には御言葉があります。祈りがあります。賛美があるからです。幼い子供は神様がおられること、神様が自分を愛してくださっているということを直感で知っているわけですね。神様に語りかけ、神様の語りかけを聞く素直で柔らかい心を持っています。大人が思う以上に子供は神様を知り体験しています。で、イエス様はそうした子供たちの信仰を大切にされました。人々が小さな子供たちをイエス様のところに連れて来ようとした時に弟子たちが妨げたことがありました。で、マルコの10章の13節というところを見るとイエスはそれを見て憤って弟子たちに言われたと書いてあるんです。イエス様が様々なことで憤りを覚えられるとありますが、弟子たちに憤ったという言葉はここしか出てきません。イエス様はそれほどに子供たちを愛しておられたということがわかります。そしてイエス様はこう言われたんです。子供たちを私のところに来させなさい。邪魔してはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。現在、子供たちが受けている教育は、アメリカでも残念ながら神はいないというそういう前提に立ったものです。子供たちは週5日、そうした教育を受けています。神様についてほとんど何も学ぶことがないのです。よく信仰は親が押し付けるものではない。子供が自分で選ぶものだと言われます。そうかもしれませんが、子供がでは正しく選択できるためには、信仰の知識が必要ですよね。5日間の信仰を教えない教育と、たった1日、日曜日だけの信仰の教育とでは、5対1です。圧倒的な差があります。もし日曜日にも神様の言葉に子供たちが触れることがなかったら5対0です。そういう子供たちが果たして信仰は自分で選ぶものだと言われても正しく神様を選ぶことができるでしょうか。子供を持っている人も持っていない人も子供たちがイエス様のもとに導かれるように本当に祈っていきたいと思います。クリスチャンの家庭から来ていない子供たちのためには、特に教会がその子供たちの家族になってあげる必要があると思います。サンデースクールの教師たちは、そうした子供たちの霊的な父親や母親になることができます。ユースワーカーにはビンクブラザーになって、一緒に遊んだり学んだりしながら、迷いやすい年代の若者たちを支えてあげることができます。今一人っ子が多いですよね。ですから教会で同世代の子どもたちと一緒に過ごすということは本当にどんなに大きな益になるかわかりません。また家庭的に恵まれない子どもたちも増えています。そうした子どもたちにとって教会が心の傷を癒す場所になるように祈り、また努力していきたいと思うのです。さて、モーセは40歳になった時に大きな信仰の選択を迫られました。使徒の働きの7章23節というところにこう書いてあります。モーセが40歳になった時、自分の同胞であるイスラエルの子らを顧みる思いが、その心に起こりました。まあ、ヘブル人の手紙の 24節のところでは、信仰によってモーセは成人した時とありますから、いや40歳でなくってもっと若い頃だろうと、まあ私も最初思っていたんですが、使徒の7の23を見れば、やはり40歳であるということがわかります。成人したというところなんですが、実はメガスという言葉が使われておりまして、これは偉大であるとか、大きいとか、地位が高いとか、そういう意味があります。普通は成人したと訳せるんですけれども、ここの場合は、モーセが大いなるものになったというふうに訳していいかなと思いました。おそらくモーセは40歳になって、エジプトの大切な役職を与えられた。エジプトの官僚の一人になった。高い地位につき、大いなるものになったということをここで言っているんだろうと思います。モーセは、では自分の民イスラエルの視察に行こうと、そうやって出かけたんだろうと思うのです。彼がそこで見たのは、自分の民が奴隷となって重労働にあえいでいる姿でした。エジプト人から撃たれ、苦しめられているその現場を見たのです。それを見てモーセは、ファラオの娘としての身分、勝ち取った地位、そしてそれらによって得られる栄誉とか楽しみ、そういったものよりも自分の民族、いや神様の民と一緒に苦しむ、それを選び取ろうと決心したのです。それが24節と25節に書いてありました。で、26節には彼はキリストのゆえに受ける恥ずかしみをエジプトの宝に勝る大きな富と考えました。それは与えられる報いから目を離さなかったからでしたとあります。ここにキリストが出てくるんですね。イエス様がお生まれになったのはモーセから1400年も後です。しかしイエス様はキリストとして人となって世においでになる前から神の御子としてもちろん存在していらっしゃいました。イスラエルをご自分の民として選ばれたのは父なる神様です。けれども父なる神様は御子を神の民の頭と定めておられました。ですからこのヘブルの手紙にあるように神の民と共に苦しむことはキリストのために苦しむことなんです。神の民のゆえに恥ずかしみを受けることはキリストのゆえに恥ずかしみを受けることになるわけです。モーセがキリストのゆえに受ける恥ずかしみをエジプトの宝に勝る大きな富と考えましたのはそこに報いがあることを信じたからです。与えられる報いから目を離さなかったと26節にありましたね。ヘブルの 11-6、 信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。モーセはこの言葉の通りに信じたんです。聖書は至るところでキリストのための苦しみには報いがあるということを教えていますね。ペテロ第一の手紙の1章の6節7節には、今しばらくの間様々な試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらしますと記されています。モーセはエジプトが与えるこの世の宝、一時的な楽しみではなく、キリストによって与えられる天の宝、永遠の栄光を選び取りました。ところが、モーセは この信仰の選択をずっと保っていることができなかった。持続することができなかったのです。モーセはイスラエル人を打ち叩いているエジプト人を殺しました。そしてその死体を砂に埋めて隠しました。モーセは神様が彼の手によってイスラエルを救い出してくださるのだという自覚を確かに持っていましたけれども、それを自分の力でやろうとしたんです。そして一時的な感情から殺人を犯してしまいました。自分の犯した罪が人々に知られるようになり、そしてファラオの耳にも達する。そうすれば自分はどうなるだろうかというと、大変な恐れを抱いてエジプトからミディアンの地へと逃亡してしまいました。彼はミディアンの地で羊飼いとして暮らし、家庭を持ちました。エジプトの同胞の苦しみや自分に与えられた使命を忘れてしまったかのようでした。しかし神様はモーセを覚えておられました。モーセを見放さず見捨てませんでした。ミディアンでの40年の後、神様は燃える芝の中からモーセに語りかけてくださいました。神様は一度失敗したモーセに再び信仰の選択の機会を与えてくださったんです。モーセにとってミディアンでの40年は過去の失敗に縛られたものでしたが、神様はモーセに過去を引きずって生きるのでなく、新しい出発をするよう迫られたんです。かつてのモーセにとってエジプトの宮廷での生活は確かに誘惑でした。けれども今はミディアンでの生活が誘惑となっていました。そこはエジプトの宮廷のような華やかさはありません。でもそれなりの平穏があります。離れがたいものがありました。またモーセの心には何を今更という思いもあったでしょう。けれども神様はモーセをコンフォータブルゾーンです。そこから引っ張り出してあなたをエジプトに使わすとそうおっしゃったんです。信仰とはしばしば自分にとって居心地の良い場所から一歩外に出ることでもあるんです。モーセはもう一度神の民と共に苦しむこと、キリストの恥ずかしみを受けることを選びました。そしてそれから後は生涯この信仰の選択を守り通したのです。この時のモーセはもはやファラオの娘でもエジプトの官僚でもありませんでした。40歳の壮年ではなく80歳の老人になっていました。モーセには人間的な力は何もありませんでした。しかし彼には神が共におられました。40歳の時とは違って自分の力で何かができるとは考えず、ただ神様を仰ぎ神様の力に耐えるようになっていました。D.L. ムーディというアメリカの伝道者がありましたが、彼はモーセの生涯についてこう言っています。最初の40年間、彼は自分が何者かであると思っていた。次の40年間、彼は自分が何者でもないことを学んだ。そして残りの40年間、彼は神が何者でもないものを用いてくださることを見出した。ミディアンでの40年も、モーセにとっては無意味ではなかったのです。モーセは最初の40年をエジプトの宮廷で過ごし、その栄華の中にいましたが、最後の40年は神様の栄光の中にいました。彼は神様の全能の手がイスラエルをエジプトから救うのを見ました。シナイの山では神様と顔と顔と合わせて直接に神の言葉を受け取ったのです。 神様の栄光がモーセの作った幕屋に満ちるのを見ました。荒野の旅の期間中、昼は雲の柱、夜は火の柱で導き続けてくださった神様の栄光を仰ぎ続けました。それらは皆彼の信仰の選択の結果でした。私たちも神様を選びましょう。神様の栄光のために生きる道を選びましょう。そうするならモーセのように神様の栄光を見ることができます。神様の栄光に預かることができるようになるのです。お祈りを捧げます。父なる神様、信仰とはあなたを選び取ることです。様々な選択の場面で私たちが正しくあなたを選ぶことができるよう助けてください。あなたの栄光のために生きることを選び、あなたの栄光を見預かるものとしてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。